復活節に入ってから私たちは第一朗読に使徒言行録をずっと読んでおります。イエス・キリストの復活が起こってからこの福音がどのように広がっていったのか、そしてどのように私たちまで届いたのか、そのことをこの復活という季節シーズンに使徒言行録から学んでいるわけです。先週思い出していただきたいんですが、エチオピア人の宦官が洗礼を受けるというお話を思い出していただけますでしょうか。その人の正体はよくわからなかったんですが、まあ、エチオピア人であってひょっとしたらディアスポラのユダヤ人だったかもしれないみたいなお話をしたんですが、まあ、エルサレムの神殿に、まあ、お参りに来たっていうところからすると、この人はユダヤ教のユダヤ人たちが口にする主という名前の神様を信じていた、信じたい、そんな気持ちを持っていた人だったわけです。今日登場しますのはコルネリウスという人です。ローマ人です。カイサリアという町に100人の部隊を引率していた100人隊長と言われるローマの兵士であります。ですからやはり異邦人なわけであります。で、異邦人ではあるけれども、この聖書に書いてあるところを読むとですね、この人はとても信仰心が厚かった、そして神様を恐れる人だった、そんなことが10章に書かれております。エチオピアの宦官もこのローマの100人隊長も2人とも神様のことを日頃から気にして意識しながら生きていた人たちであります。今日のところの45節にですね、使徒言行録の45節にこんな言葉が書いてあります。割礼を受けている信者でペトロと一緒に来た人は皆聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て大いに驚いた。割礼を受けている信者というのは、これは要するにユダヤ人のことですよね。で、ここで今日のこのテキストの中で異邦人というと、このコルネリウスのことであります。百人隊長のことです。そして異邦人がイエスを信じて洗礼を受けるという場面でございます。エチオピアの宦官に続きまして、今日は今度はローマ人が、異邦人のローマ人が洗礼を受けるのであります。これまでユダヤ人だけに限られていた洗礼が異邦人にも行われていく様子がここから見て取れます。ここに非常に大きな変化が起きているということを私たち気づきたいのです。ユダヤ人にとって異邦人というのは付き合ってはいけない人たちでありました。律法に厳格な人からすると避けなければならない人たちでありました。アンタッチャブルな人たちであります。ペトロはガリラヤ地方出身の純然たるユダヤ人ですから、異邦人との付き合いというのはしてなかったし、本当は避けたかったはずであります。けれどもペトロはですね、ある時夢を見ました。律法の教えによると食べてはいけないとされている鳥とか獣とか、夢の中でそういった動物が降りてきてですね、どこからともなくこれを食べよという声を聞くのであります。 その時ペトロはこの夢の意味がよくわからなかったんですけれども、結局のところこれは異邦人を受け入れなさいという神の声として彼は受け取ったのであります。先週のエチオピア人、そして今日のローマ人、神の救いはローマ人やユダヤ人だけに限られることではないという新しい知らせであります。これは当のユダヤ人にとってはちょっとやそっとでは受け入れられないメッセージでありました。イエスの12人の弟子たちにとってもそうですけれども、少しずつこの垣根が越えられていったのです。どうして異邦人に近づいていってイエス様のことを伝えなければいけないのか、おそらくペトロは悩んだでしょう。けれどもペトロは今日のテキストにありますように、異邦人たちが異言を語り神様を褒めたたえる様子を目撃します。そしてペトロはこれを異邦人にもユダヤ人と同じように聖霊が下ったんだ、このように理解するわけであります。この大きな変化はペトロの中でやがて、これはイエス様が言い残していったことだなというふうに気づいて、ここで結びついていったのであります。そうか、イエス様の告げた救いというのは我々ユダヤ人だけのものじゃない、あらゆる人々に対する救いなんだ、このように彼は悟ったのであります。イエス様の命令なんだ、こう結論付けたのです。それが今日の使徒言行録の48節の言葉、イエス・キリストの名によって洗礼を受けるように、こういう言葉につながっていきました。今日の2番目の朗読箇所、ヨハネの手紙1、その5章の1節のところでこんなふうに書いてありました。イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。エチオピアの宦官、そしてローマ人コルネリウスにこの御言葉を当てはめてみたいと思います。エルサレム神殿に礼拝に来た宦官、ユダヤ人たちのために多くの施しをしてとっても信仰心のあったコルネリウス、この二人は気になっていたんです。ユダヤ人たちが主と呼ぶ神のことがとても気になっていたのです。ですからこの二人は異邦人ではありましたが、先ほどの御言葉、神から生まれたものなのであります。そこで洗礼を受け、彼らはイエス・キリストを信じる者とされたのでした。異邦人のこの二人はユダヤ教のことはよくわからないけれども、神を意識しながら生活をしていた、そして神を信じる、信じたい、そんな、まあ、おぼろげなと言っていいんでしょうか、信仰を持っていた人たちだったのですね。そしてそこからイエス・キリストを信じる信仰へと導かれていったのであります。そして洗礼に至りました。このエチオピア人とローマ人のたどった洗礼への至ったプロセスというのは、今日教会で私たちが人々が受ける洗礼のプロセスと同じです。このお二人も、そして私たちも、 神から生まれたものとして信仰を授かり、イエス・キリストを信じて洗礼へと導かれたのです。神様のことを思う、神様を意識する、目には見えないけれども神様はいるような気がする、こんなことを何気に思い巡らすことは信仰への第一歩です。日本では年末年始になると神社仏閣を多くの人たちが参拝をいたします。日本の伝統行事ですけれども、その参拝をする多くの人たちというのはどうでしょうか、はっきりと自覚的に自分自身の信仰を持っているわけではないと思うんです。それでも多くの人たちははっきりとした自覚的な信仰はないけれど、そこはかとなく神様を意識しているから年末年始に願をかけ祈るのであります。では特定の宗教を持ち日頃から宗教活動に参加している人の数はどのぐらいいるのかというと、ぐんと下がっていきますよね。まあ私たちはその少数派の一人一人でありますけれども、ましてですね、昨今はこれから先のことを見通そうと思った時に神社仏閣に行って願をかけるよりもどうですか、データを見るんじゃないですか、データ分析を重んじるのじゃないでしょうかね。この頃私たちは神に頼るよりデータに頼る、神様の存在がますます人々の意識から遠のいていくような気がいたします。確かにそういった一面があるわけですが、データに置き換えることのできない一つの大切な問いがあります。それは先ほど子どもたちにもお話ししたことですが、どうして私は命を授かって生きているのだろうかという問いかけでございます。なぜ私は生まれたんだろう、どうして生きているんだろう。ある人はこの問いに対してとても生物的に植物的に答えてこんなふうに言うかもしれません。私はたまたま生まれてきた、たまたまのことだから私が生きている理由も意味も特にない、だからやりたいことをやって自分の人生を楽しんでいければそれでいい、こんな生き方があるかもしれません。いや、あるでしょう。けれどももう一方でそうした植物的生物的な答えには納得できない人もいます。ここにいる私たちがそうだと思います。ちっぽけな自分だけれどもこのようにして命を授かって生きているというのは何か見えないものとつながっていて、何か意味があるから生きているのかもしれない、まあ、そんなふうに考えたくなる人もたくさんいるのであります。そしてそのように思い巡らしていった時に、私は命を授かったんだ、私に命を 与えてくださった方がいるのではないだろうか、こんな問いがこう生じてくるのです。そしてこの私たちに命を授けてくださった方のことを私たちは神と呼ぶのであります。神が私たちに命を与え、私は生まれた。ただ神様から命をいただいたとしましても、じゃあ私一体神様のためにどんなことができるんだろうか、そんな大それた私には何もできない、そう思えて仕方がないのだけれども、自分に与えられた神様の御用は一体何なのかな、それをこう探し求めながらそれに答えて生きていく、自分らしく答えて生きていく、その生き方のうちに私たちは生きる意味というものを見出していくことができます。神様を意識しながら自分らしく、決して無意味でない意味ある人生を送る。ではそのような人生とは具体的にどのように生きることなのか、そのことをはっきり示してくださったのがイエス・キリストというお方であります。イエス様は私たちに神様とつながって生きる意味を教えてくださったのです。今日のイエス様の言葉、たくさんのことが書かれておりましたが、一言でそれをまとめるとするならば、最後に出てくる言葉でしょうか。互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。この一言に集約できます。互いに愛し合って生きる、愛し合う、これはもっと他の言い方に言い換えることができます。心をかける、思いやる、いたわる、人のために祈る、まだまだいくらでもあるでしょう。そうした人と人との、私と他者とのつながりを大切にする、大切にする心、あるいは日頃の小さな働きかけ、行い、それらはすべて愛し合うという事柄の目に見える形であります。今日の聖書には出てまいりませんが、イエス様はガリラヤ地方で生活しながら人々と接して実に多くの働きをなさいました。そしてごく普通の人たちに、さらにはのけものとされていた人たちに、この愛をいろんな形で、いろんな仕方で示していかれたのです。私たち一人一人の技なんていうものは本当に小さなものでしかありませんが、イエス様に習ってこの小さな技をちょっとずつ成していく、その時私たちは神様とつながっているのであります。そしてとても意味ある人生を送ることができているのです。イエス様は言いました。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。喜び、イエス様とつながって生きていくときに喜びがあるのです。互いに愛し合って生きていく、そうすると喜びで満たされるのであります。この喜びという感情を忘れてはなりません。生きることに喜びがあるから、私たちは生きることができるのです。神様を信じて神様と共に生きる、イエス様に習って互いに愛し合う、そのように私たちが日々生きることで、この小さな 私たちの命はとても大きな意味あるものとなります。そして喜びで満たされていきます。祈ります。主なる神様、あなたからいただいたこの私たち個別の一人一人の違った命を私たちが大切にしながら、自分らしくあなたとつながって御心を行っていくことができますように、今週も守り導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。